それでは今日は、メモリアル礼拝ということで、本当にちょうどこの今日がですね1年目、で、まあ、もうすぐあの地震のあった時間を迎えようとしているわけですけれども、まあ、私たちは祈りの思いを込めてですねこの礼拝を進めております。お話をさせていただく前にですね少しご案内しておりましたけれども、まあ、私たちの教会も含めて、まあ、全国のあるいは全世界のですねこのキリスト教の教会は、この震災の後のですねさまざまな復旧や復興のお手伝いをしてまいりました。ボランティアに直接行った方もあればまた義援金という形であるいは支援金という形で、応援した方もありますし、もちろん祈りによって支援をしてきましたし、今もそういう支援の手が続いております。で、これまでどのようなことが行われてきたかということをですね、全て説明することは非常に難しいんですけれども、幸いなことにというか感謝のことにですねこの、まあ、震災を、まあ、機にといいますか、まあ、その支援も兼ねてですねこの東北の地にまあ、新しい教会というか新しいこの支援をするための場所がいくつかできてきたということなんですね。そのことだけ少しお話をしておきたいと思うんですけれども、これはもちろん全てではないんですが、もちろんさまざまな団体やあるいはその団体にも属さないいろんな方々が支援をなさってきたわけですけれども、まあ、キリスト教というところはですねキリスト教会というところは、まあ、愛の集まりだと常に日頃から言っているわけですから、この時にですね何もしないというか、この時こそ私たちは信仰を与えられてそして教会生活をしているということもあってですね本当にさまざまな支援が行われてきました。で、まあ、ここに挙げられているのはこのキリスト教のメディアなどで取り上げられているものなんですけれども、ブルーのものはですねこの宮城県の南三陸町のクリスチャンコミュニティセンター、そして石巻市の石巻クリスチャンセンターという名前がついておりますけれども、被災地にですねこの被災地の支援のためにそういう、こう施設を建てようということで今計画をしているところです。で、まだまだ先ほどの熊田先生の証しにもありましたけれども、被災地にはですね支援が必要なわけでありまして物心両面の支援が必要なわけですけれども、そういう拠点になるようにということで、このコミュニティセンタークリスチャンセンターというものが、作られようとしています。そして、いわき市のですねいわき CER ネットというのはいわき市中あたりのこの近くのですねこの市の中中にある教会が、ネットワークを作ってですね、で施設を作っているわけではありませんけれどもネットワークを作って、このいわき市というのは原発に非常に近いところでもありますので私もそこに行ったんですけれども、その地域の方々を応援するネットワークがあります。それから東北ヘルプというですねこれはかなり広い、まあ、宮城を中心なようですけれども東北全体のですね支援をするためのネットワークもあります。それから上の方にある救世軍というのは広島にもありますけれども世界的なですね、もちろん教会キリスト教の団体ではありますが古くから福祉やあるいはこういう災害支援を手掛けてきたキリスト教の団体ですが、今回のこの震災においてもですね本当にいろんな働きをしておられて、今はですねこの仮設住宅ではないけれども仮設住宅とみなされているいわゆる県営住宅とか公営住宅に入っている人たちの支援であるとか、あるいはもうお店や工場が全部流れてしまったので、そこにその仮設の店舗を作るそういう支援の働きを救世軍がなさっているということです。で赤い、枠のところはですね私たちの教団の関が関わっているこの支援センターなんですけれども、一番上がですね岩手県の釜石市にあります釜石エイジ支援センターというものであります。私はこの釜石に行ったんですけれども岩手県の沿岸部はですねもちろん宮城県もそうですけれども非常に被害が大きかったところで、しかも交通の便が悪くてですね、 アクセスが非常に難しいところなんですね。ですから物資もなかなか届いて、いかなかったところですし、今も支援の手が非常に遅れているところだそうです。まあ、そこの中央にですね、私たちの教団が、この支援の拠点を作ろうという話になりまして、今すでにこれは稼働しております。それから宮城県の東松島市というところにですね、この東松島アメージンググレース支援センターというのを作りました。これはもう私たちの教団で作ったものなんですけれども、その写真が、このグレースセンターはもうすでに稼働しておりましてですね、ちょっと見えにくいかもしれませんが、震災直後からこの東松島市の方々と関わりができまして、この泥のかき出し作業などにですね、まあ、延べおそらく1000人近い人たちが行って、応援をしてまいりました。まあ、その結果としてここにですね、この支援の場所、またこの、まあ、教会のようなですね、この場所を作ろうということで、まあ、すでにあった建物をですね、この購入してアメージングレースセンターという形で、運用しています。上の写真にある四角いちょっと上に見えてるあれがそうですけどね。で、そこでいつもこの炊き出しが、常に行われていて、先ほどの熊先生のお菓子にありましたけれども、まだまだ物資は届いて、いるところもあるんですが、皆さんこのお家にこもってしまってですね、なかなかこう人との関わりができなくなっているので、炊き出しをやりますからどうぞ集まってくださいということで、地域の方々に呼びかけてですね、この写真は2月に行われたもので25回目の炊き出しということになっておりましたけれども、こんなに多くの方がですね、集まってくださって、でそこでコンサートを開いたり、あるいは礼拝をしたり、皆さんの楽しい時を過ごしたりということを、今継続的に行っております。それから郡山市にですね、私たちの教団の教会があるんですけれども、そこの三賀先生という、その三賀先生の奥さんは東区にある親愛教会の中原先生のお嬢さんですが、この郡山の教会が中心になってグレースコミュニティサービスというですね、これは避難所を出て仮設住宅に住んだり、あるいは仮設住宅からどこかのお家に引っ越される時のですね、必要なさまざまな家財とか電化製品とか、そういうものをまとめてお渡しするという、そういう働きをしておられます。本当にまだまだ紹介しきれないたくさんの支援活動が行われておりますが、しかしもちろんこれらも十分ではありません。これからまだまだ必要としている支援としては、一番はこの心理的な精神的な支援だと言われています。大切な人を失った人たちの悲しみは決して癒えることはありません。この間も新聞に載っておりましたけれども、家族を失った方、1年経ってですね、楽しいと思うことはあるけれども幸せだと思うことはないと言っておられました。心に大きな穴が開いて、それを埋めることは決してないだろう、そのように話しておられましたが、その悲しみのケア、また長期化する避難生活によるストレスのがですね、どんどんこう増し加わっているので、そのケアが必要ですし、それを専門的にやる方が少ないので、今本当に最も遅れている支援と思われています。そしてもちろん物理的な支援もこれからも必要ですね。生活物資のがもっともっと配布されなければいけませんし、そして生活基盤が回復されなければならないんですけれども、そのための支援はとても遅れています。そして霊的な支援ですね、福音宣教による本当の希望の提供が行われなければなりませんし、私たち一人一人の祈りがですね、この本当の意味での目には見えませんけれども、希望を届ける支援になるのではないかと思います。で、私も参りましたけれども、先々週、仙台で行われた、東北希望の祭典というですね、この、大きなキリスト教の集会ですけれども、1万人近い方がお集まりになったということなんですね。で、この被災された地域というのはですね、日本でも最も教会の少ない ところなんですね。だから被災した教会が少なかったということで、本当にこの日本の教会の指導者たちは深く悔い改めているわけなんですね。本当にこの地域に福音が伝えられなければならない、むしろこの時にこそですね、福音宣教がなされなければならないということで、今さまざまなこの霊的な支援ということも行われております。さて、今日はですね、この実は世界中の教会で一つのことを祈ろうということが行われています。世界中の教会です。プロテスタントの教会ですけれども、ほとんどのプロテスタントの世界中の教会で同じ祈りを祈ろうというふうに言われております。今ここに挙げているものなんですけれども、主イエス・キリストの愛と希望が被災されたお一人お一人に届くように、特に心のケアを必要としている方々を継続して支えることができるように。2番目、全国のキリスト者が祈りと行動をもって被災地域の教会や人々に関わり続けることができるように、特に原発事故による放射能被害の中にある福島の諸教会と連帯し、福島の人々と共に生きるという意識で励まし支え続けることができるように。3番目、被災地域に新しく教会が生み出されていく中で、教会がなかった地域では諸教会諸団体の 諸教会団体間の良き連携がなされ、教会がある地域では新しく生まれる教会と既存の教会が協力しながら、主にある一致をもって地域社会にキリストの愛を証ししていくことができるように。これは全てを通して主の栄光が表され、キリストの福音が日本全体に広がっていくように。この4つのことがですね、今世界中のプロテスタントの教会で心を合わせて祈られていますので、今読みましたけれども、もう一度心から祈りたいと思います。皆さんどうぞ私の祈りに心を合わせてください。恵み深い天の父なる神様、あの日から1年が経ちましたけれども、まだ何も解決しておりません。神様、本当に私たちはただただ自分の無力さを感じながら、しかし何かできるだろうか、何をすべきだろうかと考えあぐねております。この朝、私たちはこの場に集まり、この天地万物をお作りになった神を礼拝するとともに、またあなたの助けを求めて祈る時を与えられていることを感謝をいたします。今世界中の何万何十万という、あるいは何千万、あるいは何億というクリスチャンがこの祈りに心を合わせていてくれることを感謝をいたします。二人また三人の者が心を合わせて祈るときに、あなたはその祈りを聞き届いてくださると約束してくださいました。神様、まず主イエス・キリストの愛と希望が被災されたお一人お一人に届きますように、特に心のケアを必要としている方々を継続してお支えしていくことができますように、全国のキリスト者が、あるいは全世界のキリスト者が祈りと行動をもって被災地域の教会や被災された方々に関わり続けることができますように、特に原発事故による放射能被害の中にある福島の方々、福島の諸教会と連帯し、福島の人々と共に生きるという意識で励まし支え続けることができますように、被災地域に新しい教会が生み出されている、新しい支援センターが作り出されていることは本当に感謝であります。教会がなかった地域では諸教会団体間の良き連携がなされ、教会がある地域では新しく生まれる教会と既存の教会が協力しながら、主にある一致をもって地域社会にキリストの愛を証ししていくことができるように、そしてこれら全てを通して主の栄光が表され、キリストの福音が日本全体に広がってまいりますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン、アーメン。それでは短くお話をしたいと思いますが、 今日は学び行動し願うというテーマでお話をしたいと思います。この震災、を通して私たちは何をまず学ぶべきでしょうか。神は過去と現在と未来を私たちに与えてくださいました。過去はそこから何かを学ぶために神が与えられているものです。この2万人近い方々が命を落とし、また今も行方不明になっておられる。30万人以上の方が今も避難生活をしていらっしゃる。また町が元通りになる目処すら立たない、本当に大きなこの災害の中から私たちは何を学ぶべきでしょうか。第一に、人間の無力さを学ぶべきだと私は思います。この地域はもともと津波の多い地域で、さまざまなその対策が施されていた。世界に誇れる高い堤防もあったし、また丈夫なビルもあったし、また災害を避けるための緊急連絡網もあった。しかしそれらは完全に人間を守ることはできませんでした。人間はこの21世紀本当に高ぶっています。神の前に、自然の前に高ぶっている。これは最も大きな罪です。私たちは無力であるということを学ばなければならない。無力であるということを知らなければなりません。また次に、私たちは人間が無知であるということも知らなければなりません。世界中の情報をあっという間に知ることのできるこの時代ですけれども、私たちは本当に知るべきことを何も知っていない。何も知らされていない。知ることもできないということです。あの原発の事故はまさに科学の粋を結集したものでした。原子力発電が今人間にとってのまさに人類の癌になっている。人間は無知なんです。何も知らない。それなのにあのような恐ろしいものを持ち作ってしまった。そして事故が起こったら誰が悪いとか何が悪いとか責任のなすりつかえをして、本当にそこで苦しんでいる人たちの気持ちを踏みにじっている。人間は自分たちが無知であるということを認めなければなりません。そしてもちろん人間は儚いということです。あっという間に津波に飲み込まれた多くの人たち、誰もあの1年前に命を落とすとは思っていなかったはずです。私たちは今日は生きているだろう、明日も大丈夫だろう、あるいはあと30年あと50年大丈夫だろうと思っているかもしれませんが、それは大きな間違いです。私たちの人生は今日終わるかもしれない、明日終わるかもしれない。それを学ばなければならないということです。まあ、あの人たちはたまたまあの地域に住んでいて、たまたま津波に遭ってしまった。私たちは大丈夫だろう、そのような思いはこの震災にあって苦しんだ、また今も苦しんでいる人たちに対する冒涜だと思います。いつ終わってもよいように、今日一日を大切に悔いのないように生きていかなければならないと思っています。サバイバーズギルトという言葉がありますが、生き残った人たちはなぜ自分たちだけが生き残ってしまったんだろうかと自分を責めておられるそうなんですね。私たちはそういう思いがあるでしょうか。私たちはたまたま生き残ったんです。広島にいてもそうなんです。私たちはたまたま生き残ったんです。ということは、私たちは命が与えられているということです。皆さん一人一人、私たち一人一人は今命を神から預かっているということです。これを大切にしなかったら、 せっかくこの大きな災害を私たちは受けた、その意味がないんです。亡くなった、また今も行方不明のあの多くの方々に対して私たちは申し開きができません。なぜ彼らが死んで私たちが生き残ったのでしょうか。それは彼らの思いを私たちが継承するためです。あの人たちがもし生きていれば今日したかったであろうことはたくさんあるはずなんです。私たちがそれをしなかったら申し訳が立ちません。私たちは何をすべきでしょうか。もちろんこの復興のために犠牲を払っていかなければなりません。払い続けていかなければなりません。30万を超える避難者、日本国内で出る半年分に相当する廃棄物があるそうです。しかしまだ 6% しかこのいわゆる瓦礫の処分が終わっていない。ここに放射能が残っているから、全国の自治体がその処理を受け入れるべきかどうか悩んでいる、広島も悩んでいると新聞に載っておりました。私は真っ先に広島に受け入れてほしかった。もちろん放射能は大変なことです。でももっと恐ろしいところで生きている人がたくさんいらっしゃるわけですから、それを分かち合うのが同じ国の国民であるし、同じ民族、この国に住んでいる者の責任だと私は思います。犠牲を払っていこうと思っています。まだ復興のスタートラインにさえ立っていないのです。今こそ愛を実行する時です。マザー・テレサは愛の反対は無関心だと言いました。愛の反対は無関心だと。もし私たちがこのことに関心を 薄めてしまう、なくしてしまったら、それは罪なんですね。愛の反対なんですから。まあもうあとは政府が何かをしてくれるだろう、消費税が上がればお金が回っていくだろう、そんなことは決してないんです。私たちの関心が薄らいだら、それは大きな罪だということを肝に銘じなければなりません。そして私たちはもう一つしなければならないことがあると思うんですね。今私たちが共に生きている人、くれている人たちを大切にしなければならないと思います。それはあの震災で命を失った多くの人たちの思いだと思うんですね。生きていればあれもしたかった、これもしたかった、でもおそらく一番したかったことは、自分の家族や友達、共に生きている人たちにもっと何かをしてあげたかった、そう思っておられるはずなんです。その思いを私たちが実行しなければなりません。あなたを必要としている人はたくさんいますし、あなたができることはたくさんある。自分から積極的にイエス様がそうされたように隣人になっていかなければならない、愛を実行していかなければなりません。最後に私たちは何を願うべきでしょうか。もちろん被災地の一日も早い復興を願うことです。そのために私たち一人一人がなすべきこと、できることを知り実行できるように、まだまだもうボランティアは終わったんじゃないかと思っている方がありますが、先ほどの熊田先生のお話にもあったように、まだまだ人間の力を必要としている。皆さん行きましょう。もうあとはあの現地の人が何とかするんじゃないかと思ったら大間違いなんですね。そのように私たちがもし思っているとすれば、やはりこれは関心が薄らいでいる証拠です。もっともっと本当に現地の人たちの声を聞き、私たちは実際に自分のできることをこの1年を機にですね、馬力を入れてやっていかなければならないと思います。1年経ったからもう大丈夫じゃなくて、1年経ったんだから今まで以上に支援しなければならないと思っています。またこの国の人たちが本当の幸せ、本当の希望を見つけることができるように、本当の希望は永遠の命にあるんです。本当の希望は神と共に生きるところにあるんです。この地上の喜びや、この地上の満足は一瞬にして終わってしまうんです。しかし神に与えられる喜び、神に与えられる満足、幸せはどんなことがあっても奪われることがない、失われることがありません。そしてこれは私が 個人的に願っていることですけれども、この国が世界の模範になることができるように願っています。あの震災直後にですね、日本人はとてもマナーがいいと世界中の人から言われました。とても誇り、皆さん誇りに思われたと思うんですね。さすが日本人だな、ちゃんと列をなして、また悪いこともしないですね。でももうその噂はもうあれで終わりですから。本当に私は日本人が世界の人たちに称賛を受けるためには、この大きな震災を経て日本人がさらに協力して、このとても復興の難しいと言われた思われたところをあんなに短い期間で復興させた、またかつてよりもっと素晴らしい場所にしたと、本当に日本人は素晴らしいなと言われたいと思うんですね。日本人は科学技術が素晴らしいとかつて言われました。あるいはお金持ちだと言われました。そんなことで世界の模範になる必要はありません。日本人は弱っている人のためにどんなことでもする民族だと世界中の人たちから思われて模範になるような国になってほしいと私は願っています。最後に聖書の御言葉をお読みして終わりたいと思うんですが、民よ、どのような時にも神に信頼し御前に心を注ぎ出せ。神は私たちの酒どころ。詩篇62編の9節、皆さん一緒に読みましょう。民よ、どのような時にも神に信頼し御前に心を注ぎ出せ。神は私たちの酒どころ。アーメン。お祈りいたします。心合わせてください。天の父なる神様、震災から1年が経ち、私たちは1000キロ以上も離れたところにおりますがゆえに、あの地域での現実をなかなか知ることはできません。まだまだ本当に、いやこれから辛く長い道のりが待っているであろうということ、そしてそこには多くの助けが必要であるということを私たちは今日少し知ることができました。神様、今私たちがこうして生きているのは偶然ではありません。あなたが私たちに今日という日を与えていてくださるからです。どうぞ悔いのない一日を今日送らせてくださるように、ああすればよかった、こうしておけばよかった、なんで私はあれができなかったんだろうかと後悔することがないように、一日一日を大切に私たちが生きていくことができるように、そのことがこの震災によって命を奪われてしまった多くの人たちのその思いに応えることだと私は思っています。神よ、地上で生きている限りどんなことが起こるか私たちには分かりません。でもあなたに信頼しているならば、どんなことが起こっても揺らぐことはありませんから感謝をいたします。神よ、熊田先生ご一家は放射能の危険のある、またまだ何も整っていないあの仙台の地に戻られて、キリストの愛を実践しようと思っていらっしゃいます。神様、この教会、私たちは我が教会としてこれからも祈り、また支えていきたいと思っています。神様、どうぞ先生方の働きを祝福し守ってくださるように、また重ねてこの地域で活動しております諸教会、またキリスト教のあらゆる団体の方々、神様どうぞ力を与えてくださるように、今こそキリストの愛を実践する時ですから、神様その働きをあなたが祝福してくださるように、またどうか今も辛い避難生活を送っていらっしゃいます多くの方々の上に、ああ神様、私たちは何もできませんが、あなたの慰めがありますように、またそしてそのために私たちのできることを教えてください。そしてそれを実行する力を与えてください。愛の力を与えてくださるように、また私たちの教会がそのためにこれからも祈り捧げていく教会となりますように、お一人お一人の祈りに合わせて イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。